プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う新日鉄住金鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは私石津佳則。
新日鉄住金鹿島黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
本日は足立選手そして片吹選手のインタビューをお届けいたします。はじめに足立選手です。どうぞ。
それでは足立選手にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近暑いですけども暑さ対策といいますかこの夏特有のことはありますか。
はい、自分はやっぱ野手なんで投げたりする時もあるんで肘肩を冷やさないようにして常に長袖を着て寝るようにしてます。
長袖着て寝るとやっぱり冷えないですか。クーラーもつけず。
クーラーは基本あんまりつけないんですけどたまにちょっとつける時もあるんですけどなるべくやっぱ練習今の時期暑いんでバテたくないんでやっぱそういうのちょっと少しでも意識しようと思って生活してます。
鹿島の夜はそこまで暑くっていうことはないですもんね。
そうですね、ちょっと風もあるんで窓開けて寝れるんで。
はい、ありがとうございます。北関東の予選を振り返っていただきたいなと思うんですけども、スバル戦0対0でずっと投手戦できまして代打で出た時にすごいの打ちましたね。
ありがとうございます。
あの時バッターボックスに入るのに何か心がけてたことってあります。
やっぱあまり考えないで今までやってきたことをやろうっていう普通の考えで自分自身勝ちたいっていう気持ちあったんですけどそこはちょっと出さずにまずは自分のプレーをしようっていうのを優先的にバッターボックス立ちました。
あの試合はもう足立さんの一本で決まった試合だったんですけどもどうですか、嬉しかったですか。
すごく嬉しかったです。
なんか情報によるとすぐ感動して泣いちゃうという、はい、情報が出てきているんですけどもその辺どうですか、嘘ですか。これは
正直泣きます
ですよね、はい、感動しちゃうんですもんね。今年の北関東の大会6連戦で、まあ、本当にドラマのような漫画のようなまあ、ドラマでも漫画でもないような勝ち方をして第2代表決めましたけどもその時のお気持ちいかがでしたか。
去年も三つどもえという苦しい戦いだったんですけど今年も苦しいのは分かってたんですけどそれ以上に苦しくてでもやっぱ鹿島の野球っていうのが最後まで諦めずにできたと思うのでやっぱドーム決めたことで満足しずにこれからがまた大事だと思うので去年できなかった一勝を今年は必ずできるようにまた頑張っていきたいと思います。
そのこれからの本大会がもう間もなく始まってまいります。対戦相手が昨年日本選手権で負けた日本新薬ということで、まあ、チームとしてもリベンジを果たしたいなというところであるかなと思うんですが足立選手この試合に向けて意気込みお願いいたします。
去年負けているのでやっぱそれ以上やっぱリベンジっていうのはやっぱ大事だと思うので自分自身も任されたところでしっかり仕事できるようにまた頑張っていきたいと思います。
多分リスナーの皆様ファンサポーターの皆様応援してくださる方々もう代打足立のあの一本が見たいなと思うんですけどもそれに向けてどんな準備をしていきましょう。
もう一度その次はドームでチームの勝利に貢献できるようにまた頑張りたいと思いますので引き続き僕のプレーを見ててください。
もう注目しちゃいますね足立さんのプレーに。この番組聞いてくださるリスナーの方々最近増えてきたのでその方々にもメッセージお願いいたします。
去年できなかった一勝っていうのをまず目標にしてまず18日の新日本新薬戦でまず勝ちその勢いで頂点目指せるように頑張ります。
足立選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは片吹選手にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近暑いですね。
いやもう気合と根性でなんとかやってます。
片吹選手の暑さ対策を教えていただきたいなと思うんですが。
やるときはやるで休むときは休むでメリハリを持ってやってます。
堀越さんとかにお話を伺ったんですけども長袖でやってると。片吹さんは半袖派ですか。
自分は半袖派です。ちょっとでも薄着がいいかなと思ってます
なるほど、ありがとうございます。北関東予選振り返っていただきたいんですけども、6連戦お疲れ様でした。
いやもう弱音じゃないんですけど、本当しんどかったです。
1戦目日立製作所に逆転負けしたじゃないですか。あの時どうやって切り替えたんですか。
あのあと選手で、ミーティングしまして、この負け方は今まで通りやったらそのまま終わってまうという話が出て、とりあえず流れを変えることでもう一回今までにないことをちょっと流れ自分各々で変えていこうという話をして、で次に臨みました。
最後の日立戦は、まあ、毎年ドラマありますけども、今年もいろいろすごかったですね。
そうですね、またデッドボールから始まり何もしてないんですけども、いやすごかったですね
いや本当にすごかったですよ。あの北関東予選トータルで見て、片吹選手すごく打線でも援護してたかなと思うんですけども、振り返ってみてご自身の成績といいますか手応えっていうのはいかがですか。
いや毎年打つ方はあんま考えてないんで、自分が何打数何安打とかも正直分かってないし、守ることだけをいつもやってます。
守りに関しては、まあ、大貫投手、あとは玉木投手で、今年は野間投手だったり、たくさんの投手いる中で一番どういうところに気をつけてやってるんですか。
毎年攻め方というあれは、まあ、各打者によってあれなんですけど、あんま今年はこうやからっていうのをピッチャーを潰さへんように、このピッチャーは何がいいかとかっていうのをやっぱやってます。
めちゃくちゃ頭使いませんか。
もうヘルペスできるぐらい頭疲れます
もうすごいですよね。やっぱり心身ともにといいますか、精神的にも疲れるんじゃないかなと思いますけども、北関東予選もう第2代表ですけども、はい、もう3年連続となりました。都市対抗の本戦に向けてまずは意気込みお願いします。
去年の日本選手権で3対1で負けてるんで、今年は一緒のブロックに日本新薬もいて、性能運輸もいてですね、やり返しができる時が来たので、今年は何年でも突破して一個ずつ勝っていきたいと思います。
もうリベンジしたいですよね。
いやもう負けっぱなしじゃダメですよ、男は。やります。
今年で3回連続3年連続となりましたけども、東京ドームの印象としては片吹選手いかがですか。
なんか案外みんなからフライ上がったら飛ぶとかホームラン入りやすいとか言ってるんですけど、マスクかぶってパッて見たらなかなかここではホームラン打たれへんやろっていう感じに見れるんで、まあ、どんどん打たしてフライとか上げさせていこうかなっていうふうには考えてます。
なんかやりにくさっていうのはないですか。
あ、フライ上がったら午前中の試合はちょっとボールが見にくいとかはありますけど、そこまでないですね。
まもなく、本当にまもなく本戦始まりますけども、この期間どういったことを準備していきたいっていうのはありますか。
やっぱ今年はドームで打たないとダメと思うんで、守りの方はもちろんやりますけども、今年は打たないと勝てないと思うので、打撃の方もレベルアップしてチームのために一本が出ればなというふうに考えてます。
最後に、多分たくさんの方行くんじゃないかなと思いますので、応援してくださっている皆様に向けて一言お願いします。
北関東大会では熱い応援ありがとうございました。ドームで絶対に皆さんの前で勝利できるように必死のパッチで頑張っていきますので、また熱い応援よろしくお願いします。
片吹選手にお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
第89回都市対抗野球大会の本大会がもうスタートしております。新日鉄住金鹿島硬式野球部の初戦は6日目の7月の18日水曜日、第1試合目となります。午前10時30分プレイボール、鹿島市代表新日鉄住金鹿島対京都市代表の日本新薬となります。 FM 鹿島では30分前から実況生中継でお届けしてまいります。現地に東京ドームに行けないよっていう方はね、ぜひ FM 鹿島のラジオの前で応援をしていただければと思います。よろしくお願いいたします。それではまた来週元気で勝ってお会いいたしましょう。
プレイボール、
ファイト、
ブルーウィングス、
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りしました。